ただいまより礼拝を始めたいと思います。お立ちになる方はお立ちください。心を瞑想のうちに整える時間を持ちたいと思います。救いの岩に向かって喜び叫ぼう。感謝を持って御前に進み、賛美を持って主に喜び叫ぼう。まことに主は大いなる神、すべての神々に勝って大いなる王である。それでは、三英の、60番アメツに戻る手を賛美したいと思います。新聖歌の、後の方のページの、オレンジのところの、に、記載があります。こちらを、参照していただきたいと思います。主の祈り。
天に立ちます我らの父よ、願わくは皆を崇めさせたまえ、御国を光らせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日曜の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。
お願いいたします。天の父なる神様、今朝このようにして共に教会に集まり、あなたの礼拝に招かれていることを心から感謝をいたします。それぞれの家で持ち場で1週間支えられ守られてきたことを感謝します。この新しい週の初めのこの日に、どうぞあなたから恵みと力をいただいて、またこの地に使わされていくように、この礼拝をもってあなたが祝福をしてくださるようにお願いをいたします。体調の崩している方や、ご年配の方でこの教会に集えない方の上に、あなたの支えと慰めが あり、励ましがありますようにお祈りします。特に今日はこの教会の講演の方々を覚えて、その祝福を祈り、また感謝する、そういった講演者祝福礼拝の時であります。どうぞご講演の方々お一人お一人に、あなたからの豊かなメッセージが与えられ、また日々の歩みを支えてくださることをお願いいたします。今日も、第3週目のこの日、三倉先生を送ってくださっていることを感謝いたします。先生を通して、あなたが私たちに必要な言葉を語ってくださるようにお願いいたします。私たちが聞く耳を与えられて、言葉をよく理解できるように導いてください。オンラインで礼拝をされている方、また時間をことにしながらも礼拝される方と共に心を合わせることができますようお願いいたします。この日を感謝して、イエス様の名前によってお祈りいたします。
アーメン。
お座りください。では、賛美をいたします。新聖歌の195番、イエスのもとにというところになります。
我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人の地よりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の国に座したまえり、賢いより来たりて、生ける者と死ねる者のことを裁きたまま、我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。
それでは今月の歌を賛美して言葉に詰まりたいと思います。474番、主が私の手を賛美いたします。聖書の箇所を共に目を通したいと思います。新約聖書の、フィリピ人への手紙、1章の1節から11節までです。2017年版ですと394ページになります。 それでは、フィリピ人への手紙の一章一節とお読みいたします。キリストイエスのしもべであるパウロとテモテからフィリピにいるキリストイエスになるすべての先たち並びに監督たちと執事たちへ、私たちの父なる神と主イエスキリストから恵みと平安があなた方にありますように。私はあなた方のことを思うたびに私の神に感謝しています。あなた方すべてのために祈るたびにいつも喜びを持って祈り、あなた方が最初の日から今日まで福音を伝えることに共に携わってきたことを感謝しています。あなた方の間で良い働きを始められた方はキリストイエスの日が来るまでにそれを完成させてくださると私は確信しています。あなた方の全てについて私がこのように考えるのは正しいことです。あなた方は皆私が投獄されている時も福音を弁明し立証している時も私と共に恵みに預かった人たちであり、そのようなあなた方を私は心に留めているからです。私がキリストイエスの愛の心を持ってどんなにあなた方は全てを慕っているか、その証をしてくださるのは神です。私はこう祈っています。あなた方の愛が知識とあらゆる識別力によっていよいよ豊かになり、あなた方が大切なことを見分けることができますように、こうしてあなた方がキリストの日に備えて純真で非難されるところのないものとなり、イエス・キリストによって与えられる義の実に満たされて神の栄光と誉れが表されますように。それではこの箇所から今を喜びこれからを楽しむと題して福和先生に説教を通していただきます。おはようございます。元気ですか？コロナのあれがだんだん慣れてきて、それなりのこうペースができてきたようなそんな感じがします。この間から今日もオンラインで礼拝にご一緒できてる方がおられると思うよ。何人ぐらいいらっしゃるんですかね、オンラインで礼拝してらっしゃる方。3人の方でよくいらっしゃいます。私たちは家族が日本から離れていますので、また教会の交わりというのは牧教会とありますので、このコロナがこういろんな動きができなくさせてしまうようになってから、すごいこの交流が頻繁にできるようになりました。で明日もこの家族で、そんなこと今までなかったんですけれども、月に1回家族でこのウェブのファミリーパーティーをするようになりました。カリフォルニアとハワイと東京と大阪とみんなが時間決めといて、じゃあ今度月曜日の何時になって、で毎月顔を合わせるようになりました。そんなこと絶対なかったんですよね。でこの間マキキのフラのリードをしていたシェーファー鈴子さんという方の米寿のお祝いをするということで米寿のお祝いをしました。でオンラインでやったんで、もうたくさんの人が、もうお世話になった方々がもう日本中いろんなところから参加して、おめでとうおめでとうと言ってゲームまでしました。だんだんそんなので上手になってきています。だからあれもできんこれもできんっていう時ですけれども、
この時だからできるようになったというようなものを上手に見つけて楽しむことができる、そんな風になったらいいなというふうに思うようになっています。まだどこまで続くか分かんないですからね、上手にこの時乗り切れたらと思うんです。岸和田北聖書教会流の過ごし方というのを上手に作ってみてください。ところで今日は小田さんから、そして今度の日曜日は高齢者祝福礼拝になったので、そういうメッセージをしてくださいということでした。でそういうメッセージを今日はしようと思って準備をしてきて、その題を今を喜びこれからを楽しむ、高齢者向きの題をつけました。でも高齢者祝福礼拝って何するんですか何するが高齢者祝福礼拝なんです。大概は若い人が高齢者の皆さんにおめでとうとか肩たたきぐらいしてくれるんですかね。まあそういうようなことで若い人が高齢者のために何かするっていう、そういうイメージですよね。北もそうですか。何するんやった今慌てんといてください。でも私は一つね、自分も今年80になりましたので考えるのは、高齢者が教会の祝福になる、そういうような礼拝ができた方がいいんじゃないかなとか思うんですよね。高齢者が教会の祝福になる。私は巻き木に行きました時に、平均年齢が75歳ぐらいでした、教会の礼拝に来てる人は。私たちは40入ったばっかりだったんですね。でうわえらいとこ来たと思いました。まるでなんかこうリタイアメントホーム、なんか迷い込んだみたいな、そんな感じでした。でもそれは間違ってました。こう紹介されたいろんなこの高齢の人たちを見ると、この人みたいに、この人たちみたいに年取れたら年取るの苦じゃないな、そういうふうに思わせてくれるような高齢者ばっかりでしたね。だから私は思うんですね、この高齢者っていうのはもう本当に今日本ではもうたくさんの高齢者が出てますけれども、一つこのせめてクリスチャンの高齢者は若者の憧れになるような、そういう高齢者としての生活づくりができんかいなとこう思うんですよね。だから今日はそういう意味で、高齢者は今を喜びこれからを楽しむ、普通そうじゃないでしょ。高齢者になったら楽しみなんですか、ピンピンコロリやってこう。それが私の残されたただ一つの望みですみたいな、もう言わんといてやとこう言いたくなるような、そういうのが日本の全体にありますよね。でもこうよく見てると、岸和田北聖書教会行ってる人たちはちょっと雰囲気違うでというような、こうそういうものをここから発信していく、そういうようなことができるのが高齢者祝福礼拝のスタートラインじゃないかなとか思うんですね。ところで高齢者というのは何歳からですか。先ほど川崎さんに来たで、高齢者いたら何歳って聞いたら、ちっちゃい声で70かなほんまですか70から高齢者なんて、そんな違反ですよ。今日本の平均寿命っていうのは何歳かご存知でしょ。今年の8月に出た統計がちょうどたまたまネットで調べたら出てきたんですが、今年8月の日本の平均寿命、発表された平均寿命は男は 81.41 歳で、女性は87.45 歳ですよ。70歳なんて 生意気ですよ、これなんて言ったら。そんなもんですよ。だから実際にそれに書いてあったのは、女性は半分以上が90歳以上生きるんですってこう書いてありました。でここで90歳以上何人いらっしゃるのちょっと手挙げてみて、90以上いてるんですか。神様さんも90やったんじゃないですか。言うたらいかんかったかな。神様さんよりもお年上の人どれぐらいいらっしゃるんですか。女は高齢者が中国恋愛やめましょう。これ高齢者誰もおらへんですよね。せめてね、まあ、お祝いする言うたら平均以上でなったら初めてお祝いするぐらいでしょうね。みんな平均以下やのにお祝いなんてあらへんですよね。 でもまあこれから日本はいよいよ高齢化社会ってこう言われているわけですから、今日は高齢者祝福礼拝のためのメッセージをしますが、先ほど読んでいただいたこのところでは、このパウロがローマの獄中からフィリピンに書いた手紙なんですよね。でこの手紙を書きながら、このパウロはあのフィリピ教会がよくぞここまで成長してくれた、手紙を書いてフィリピのことを思うと心が燃える、ようこんな風なことが起こったもんやと、今の現実をパウロは喜んだわけです。しかし現実は自分は牢屋の中ですよね。いつ何が起こるかわからない、そういうような現実を見ながら、彼はしかしキリストの日がやがて来るとき自分たちはどうなるかということを考えて、これからを楽しんだわけです。6節のところを見ていただきますと、あなた方の間で良い働きを始められた方はキリストイエスの日が来るまでにそれを完成させてくださることを私は確信しています。そういうふうに獄中で確信に満ちた喜びと感謝を彼は持っていたわけです。ですからそういうような信仰を私たちは受け継いでいるお互いですよね。ですから本当に今の自分がどういう現実にあるか、これから自分がどういうことを受け止めていこうとしているかということをもう一度確認していきたいと思うわけです。まずは今を喜ぶということをしてみたいと思うんですが、パウロがフィリピを訪ねた経緯は使徒行伝の16章のところに書かれています。でその時からこういろいろ振り返ってみると、このなんでやねんというようなことの連続なんですよね。パウロは、この宣教師となってアジアでも、当時の地域の名前でアジアでもビテニアでも伝道しようとしていた。アジア、ビテニアっていうのは今のトルコのあたりですよね。そこへ伝道しようとして行った時に何が起こったか、具体的には書かれていませんが、伝道しようとしたことを聖霊なる神に禁じられたと書いてあるんですよね。で聖書の中で他では時が良くても悪くてもしっかりやりなさい、御言葉を語りなさいと言われているわけでしょ。そうやのに御霊によって伝道することが禁じられた、なんでやねんですよね。そういうことが起こったわけです。でその時にアルバン夢を見たら、マケドニアの人の夢を見てこっちへ渡ってきて助けてくださいということで、彼はこのトルコの方からこの海を渡ってそのマケドニアに行くわけですよ。そして来たのがフィリピンに来たわけです。でフィリピンでの出来事っていうのは使徒行伝の16章の22節から31節のあたりに書かれていますが、伝道するな言われて送り出されて行ったところでフィリピンで何が起こったか、 そこでもやっぱりなんでやねんということですよね。伝道が進んだ結果トラブルが起こりました。なんとパウロはそこで同行、パウロは同行のシラスと一緒に牢屋にぶち込まれてしまったわけです。そしてその晩大地震が起こりました。その大地震の結果牢番とその家族が救われるんですよね。もう地震で牢屋の入り口がみんな開いてしまったから囚人が全部逃げたと思って牢番はもうこれは自分の命は保証されん、こんなことしてしまった、で自殺しようとしたのがきっかけでパウロたちに励まされて彼らはクリスチャンになったわけですよね。そしてそのフィリピの教会がパウロがその後伝道する先々でいろいろなことに困った時にこの祈りで応援し人を送って励まし物がないだろうというので献金や品物を届けてくれたわけです。だからそのフィリピのことをこの牢屋の中で思う時に彼は書いているわけです。3節から5節を見ていただきますと、私はあなた方のことを思うたびに私の神に感謝しています。あなた方がすべてのあなた方すべてのために祈るたびにいつも喜びを持って祈り、あなた方が最初の日から今日まで福音を伝えることはことに共に携わってきたことを感謝しています。私たちの人生の中ではその時はわけわからん、なんでこんなことが起こるね、神様信じてるのに、神様のために一生懸命やってるのになんでこんなことが起こらん、思うことがあるわけです。しかしそういう人生で起こるなんでやねんがやがての牢屋の中で最悪の状況の中での支えになる、喜びになる、嬉しいですよね。それが信仰だというわけです。でパウロはそのことをこの経験を通して学んだ結果ローマのクリスチャンたちに手紙を書きました。その手紙の中には、神を愛する人たち、すなわち神のご計画に従って召された人たちのためには全てのことが共に働いて益となることを私たちは知っています。そうですよね。そういうとんでもない経験がやがての本当に祝福になったということをパウロはあの時もあそこでもここでも経験していったので、こういう手紙を書くことができたんです。皆さんも考えてみてください。今日ここにいるっていうことは普通じゃないですよね。なんでこんなとこで大変なんですけれど、岸和田北聖書教会に日曜日のこの時にいてるんですか。普通じゃないですよね。でそれが今ここにお互いいるわけですよ。神様がここに私たちを導いてくださってるわけです。で何でもかんでもがやがてようなるねん、そう言ってるんじゃないですよパウロは。そうではなくてパウロは全てのことがこの益になることを、共に働いて益になることを知っています。条件があるわけです。どういうふうな時か、神を愛する人たち、すなわち神のご計画に従って召された人たちのためには、つまり人生いろいろ起こりますが、なんでやねんっていうふうな時にぶつかった時に、どれが神様を愛する道かということを選ぶわけです。どれが私のために立てられている神様の計画かいうことを考えて選ぶんです。そうしたら あなたの失敗であろうが、この迷ったことであろうが、場合によると自分が分かりながら横着して犯してしまった罪でさえ、神様はそれを益に変えてくださる。もうこの頃あまり聞きませんけど、ミッションバラバっていう元ヤクザのクリスチャングループっていうのが活躍をしましたよね。でその中の何人かの方は今も牧師として活躍していらっしゃいます。元ヤクザが今牧師って言ったらいいですよね。よくないですか。すごいこうコントラストがはっきりしてるから分かりやすいですよね。そんなこともなるんですか。で上坂先生が牧師になってたのそうって笑われですけど、昔から前目でこうやってはったから、あそういうこともあるわなです終わりですけれども、しかしヤクザが牧師になったというと、だから神様を用いてらっしゃるわけですよね。だから神様はそういうふうに、なんでやねんっていうようなことを神様は用いて私たちの益にしてくださる。ただし神を愛する人、神のご計画に従った時に神様は全てのことを益と変えてくださる。だからもし私たちが、皆さんが今本当に大変なところを通っていらっしゃるとすれば、神様を愛する道を選ぶことです。神様があなたにどんな計画を持っておられるかということをよく見極めて、人からどう言われようと、自分でどう感じようと、これがそうやと思ったらそこを進むことで、そうしたらそれら全てのことが益になるということをパウロはここローマの獄中で経験しているわけです。だから今北教会が牧師がいないという教会始まって以来の経験を通っていますけれども、この経験の中で神を愛することは何かということをもう一度学び直す。神のご計画というのを今まで牧師に頼ってたけれども、本当に自分で真剣に考えてたか、自分たちはそのことのために本気でやってたか、教会はもう一度一つになってそのことの方向にみんなが思いを向けて歩み始めたら、やがてあの時なんでやねん言ってたけども、やっぱりよかったなっていう時が来るっていうことをパウロは経験したわけですよね。今度は北の教会の家、あなたの経験になっていくことだと思います。そうなんですよね。この得ることばっかりじゃないですよ、失うことだってそうです。パウロはこの自分の生い立ち、自分はこのピリピの3章の5節から5節6節のところでこんな風に書いています。私は生まれて8日目に割礼を受け、イスラエル民族ベニヤミン部族の出身、ヘブル人の中のヘブル人、律法についてはパリサイ人、その熱心については教会を迫害したほどであり、律法による義については非難されるところがないものでした。まあそれを彼は自分の誇りとして歩んでいたわけです。しかし、そのようなこのかつての自分の自慢であり誇りであったことを彼は今喜んでるっていうわけですよね。7節、しかし私は自分にとって得であったこのような全てのものをキリストのゆえに損と思うようになりました。今彼はローマの獄中で、かつては獄中にクリスチャンを放り込んでいた自分が放り込まれる立場になって、よかったと言えてるわけですよね。 だからクリスチャンっていうのはすごいですよね。そういう人生を神様は私たちに生きようと招いていてくださるわけです。だから私たちもあなたの今を考えてみてください。いろんな体験をしておいでになったと思います。しかし、いろいろなことがこの神様の手の中で、取り扱われて今この教会に来ているわけです。私はもう本当に、こう皆さんとこう月に1回あるいは来月から2回になるそうですけれども、うん、礼拝できるようになったこと本当に奇跡だと思ってます。なんで今ここで皆さんと一緒に礼拝することになったのか。岸和田で行って、そしてエリコ伝道の開拓を始めよういうのでトラクト配り一生懸命高校生たち、まあ、今も50、60のおじさんおばさんになってますけれどもそういうね西村さんなんか高校生で一生懸命配りましたよね。で南條さんが電話かけてくれてくれた時に誰が配ったとこや誰が配ったとこや高校生のとこやってみんなで大喜び。そんなところに今戻ってきてメッセージしてるっていうのは本当にこんな考えられへんことですよ。だから神様はその時々は分からなくても私たちを本当に自分の計算では絶対出てこないような奇跡的な人生生きるように招いていてくださる。で今そういう中に今この現実自分がいるということを本当に感謝しているわけです。それだけではなくてパウロは獄中にいながらこれからをも楽しんだわけです。時々つらい経験をしますし説明のつかないようなことも起こりますけれどもパウロはこの獄中で自分の目の前の現実が全てではないということを彼は言うわけですよね。そうなんですよね。人の目には見えなくても神様はおられる。あなたが今感じておらいない感じられないような現実があってもその中で神様は愛してくださっているわけです。今ウイルスというのがこう怖いっていうのでマスクしたり手洗ったりいろいろしてますけどそれでええんかどうか分からへんですよね。でも電子顕微鏡で見たらうわあんたの周りウイルスだらけみたいな見えるんでしょうね。だから何かを通して見たら見える世界というのがあるわけで私たちの生活の現実というのはクリスチャンであるというのは信仰の眼鏡をかけて見ることですよね。今の現実ちゃんと信仰の眼鏡かかってるでしょうか。パウロは獄中でいた時に本当にこの信仰の眼鏡をかけてみる時人々が見ることのできないようなこと現実を見たわけです。一章のフィリピの一章の 9節のところを見てみますとこう書いています。私はこう祈っています。あなた方の愛が知識とあらゆる識別力によっていよいよ豊かになりあなた方が大切なことを見分けることができますようにこうしてあなた方がキリストの日に備えて純真で非難されるところのないものとなりイエス・キリストによって与えられる義の身に満たされて神の栄光と誉れが表されますように。これがやがてキリストイエスの日が来た時に実現するということを彼はここで祈っているわけです。パウロを閉じ込めている人々が力を持って彼らを縛ることができ勝ち誇っていたかもしれませんけれども彼らの望み喜びというのはせいぜい地上の世界生活だけでしたよね。 だから言うたらもう彼らの望みはピンピンコロリですよね。でもパウロは違いました。パウロは叫ぶわけです。20節のところを見ますと、3章の20節ですね。3章の20節のところを見ますと、しかし今彼は獄中にいるんですよ。しかし私たちの国籍は天にあります。そこから主イエスキリストが救い主として来られるのを私たちは待ち望んでいます。牢屋に閉じ込められていながら彼の心は信仰の眼鏡をかけてみるときに、天から来て自分を迎えてくださるイエスキリストを見ることができたわけです。だから彼は獄中にいながらフィリピのクリスチャンたちを励ますことができたわけです。私たちは今の現実が今まで導かれた神様からの奇跡的な取り扱いの中でここにいるというだけではなくて、ここからそういうふうに生きてきた私たちのために約束されているものがやがて天の国籍を持つものとしてここからさらに望みに向かって歩むことができる。これはこれからを見て楽しむことのできる人生ですよね。いろいろなことがこれからもあると思いますけれども、自分の人生を振り返って今を喜ぶだけではなくて、パウロは獄中の中でいましたけれど、私たちも今いろんな現実の中にいますけれども、そこからさらに来るキリストの日を見て、望み見て、私たちは喜ぶことができる。本当にそういうふうな歩みをすることができる私たちの人生って今はもう奇跡的なものですよね。日野原先生が最後にお出しになった本があります。生きているあなたへっていう題です。まあ日野原先生は本当にたくさんの人に、こう話をしてこられました。でもこの本には私が一番したかったのは、あなたに話したかった、個人的にあなたに話したかった、そういうつもりでこの本を残すというふうに、だからこれは個人の対話として読んでほしいということでした。で、彼が書いてある一つのところを紹介したいと思うんですが、奇跡の連続のような人生を送られている先生、奇跡というのは特別な人にしか起こらないものなんでしょうか。確かに世の中には奇跡として言いようのないことを経験する体験する人がいつの時代にもいます。そしてその人をよく見るとそこには誠の信仰があることに気づくのです。誠の信仰とは、己の力ではどうでもならないことに立ち至り、これまで自分が握りしめていた自己の中心、自分の中心を明け渡し手放すということです。そして大いなる力、神様に全てを委ね切った経験をした人のことです。自分を握りしめていた自分を手放して神様を迎えて神様に任せた時に経験できる人生だ。これまで自分を明け渡すということは古い自分を脱ぎ捨てると言い換えてもいいかもしれません。内的に生まれ変わるということです。神様は必ずそのようなものに救いの御手を差し伸べる方だと僕は確信しています。そのようなプロセスを踏んだ人に人間では説明のできない奇跡が起こった例を僕はたくさん見てきました。僕が学んだ人生に奇跡を起こす方法、それは誠の信仰を持って奇跡を起こした人と一つになることです。イエス・キリストは語りました。私を信じる者は死んでも永遠に生きる。言葉だけ聞けばにわかに信じることはできないかもしれません。肉体がなくなり2000年以上の時を経てイエスが生きている、 誠の信仰を持って生きたイエスと一つになること、僕の身の上に奇跡が起こったとすれば、その理由はただ一つ、そのイエス様と一つになって生きたことだ。彼はこう証しをしていまして、本当にそうです。今私たちがここにいるのは、曲がりなりにもイエス様を信じてきたからじゃないですか。そしてそういう私たちにイエス様が約束しておられるのは、あなたの国籍は天だとおっしゃるわけです。だからもう一度私たちはそれを目指して歩く。歩き方はそういうことを知らない人とは当然違ってきますよね。だからこの敬老の日をいい機会にして、じゃあ一つ皆さんに申し上げたいんですが、皆さんおじいさんとおばあさん、おじいさんおばあさんから結婚、どんな、なんで結婚したか聞いたことあります？おじいちゃんとおばあちゃんがどういうふうに恋に陥って、結婚したか、私も聞いてへんですよね。親父とおふくろのことも、うすうすは友達の妹と結婚したんやっていうようなことは聞きましたけど、どんなふうになってラブストーリーは聞かなかったんですよね。なんで仕事があの時こう変わったんやいうことも聞かずじまいでした。で、本当にいい話子供にしてないですよ。私たち皆さんは自分のお子さんに、自分たちが今ここにどうやって来たかいう話をされたことありますか？してあげたらいいと思うんですよね。どうやって今このここにいて、あんたたちがこういう生活をしているのか、それがこの私たちが祝福になるためのこの第一歩じゃないかと思うんですね。ちょうどこう高齢者祝福敬老の日言われてるから、じゃあ今日はおじいちゃんとおばあちゃんのラブストーリーを聞かせてやるみたいな言ったら、何言うて、みんな興味を持ちますよね。そしてどういうことを人生で経験し、どんなことで失敗をし、それをどう乗り越えて今ここにクリスチャンとしておじいちゃんおばあちゃんがいるか、そうしたら見直すんじゃないですか、あなたのお孫さんやお子さんは。私たちは本当に良いものを引き継ぐっていうことにあんまり上手じゃないと思いますけれども、考えてそれをやっていきたいと思います。まあ、聞きに言いましたときにもう亡くなったんですけれども、池永茂さんという方がいました。彼女は私に、先生、私は孫ひ孫入れたら32人いるんですと言いました。32人孫ひ孫、でも32人いたら名前ようわかるねって。そりゃ先生わかりますよ、毎日祈ってますもん、こう言いました。そして孫が学校の進学の時にはおばあちゃん祈って言ってくるんですよ。電話かけてくるんです。おばあちゃん電話で祈ってあげるんです。おばあちゃんの誕生日にみんなが集まったら、彼女はありがとう、じゃあ今日は私が祈らせてもらう、集まったみんなの前で彼女は自分の感謝を捧げるんですよね。だから本当にみんなおばあちゃんを尊敬してました。おばあちゃんに憧れてました。もう最後の最後、彼女は96歳ぐらいでこのがんになったんですが、がんになったら言って聞いたのに、行ったら教会に来てたんです。もう私は日本へ来てましたけど、で、池野さん病気やったら何ですか、いやもうがんでいろいろ大変やったんやけれども、早く教会に帰りたくて、でもそんな無理したらあかん言って言ったら、いやみんなが待っとるんやって、こういうの。彼女は96歳で金曜日の礼拝の司会をやってました。彼女の司会がものすごい魅力的で、みんなその司会に元気もらう言って、その礼拝が大好きだったんですね。 アローハー言ってこう司会をするわけです。皆さんハワイに出て幸せですね、ハッピーになったら賛美しましょう言ってですね司会をするんですよ。でも彼女はそういうふうに折りあるごとに自分の話を子供に孫にひ孫に聞かせてたんです。だから私たちも本当にそういう形で私たちの信仰を子供たちに語る、そして自分たちの生き方がこんな生き方もできるんやということを喜びながら子供たちに分けていく、それが祝福になることじゃないかと思う。どうぞ若者に憧れてもらうようなそういうような高齢者になりたいと思う。70はまだ高齢じゃないですか。本当にご一緒に歩んでいきたいと思います。お祈りをします。天のお父様、今をもう一度振り返って感謝をします。またこれからイエス・キリストの日、自分の人生の仕上げの日を覚えて楽しむことができる、こんな人生を許されていることを感謝します。どうぞこの北教会がそのような他の人では味わい得ないような喜びをみんなで分かち合いながらこのコミュニティの中で輝く場所になりますように、イエス様の御名によって祈ります。
言葉を感謝して、賛美をしたいと思います。434番語り継ぎ早を賛美します。
Thank you.
れは、私たちの信仰と感謝を献金を持って表したいと思います。献金は神様への感謝を表すものなので、何かない方は袋を後の方にお回しください。それではお祈りをしていただきます。
お祈りいたします。天使の神様、今日、このように、人とともに集まって、礼拝を進められましたと感謝いたします。メッセージありがとうございます。私たちの教会は、今戻っている状態になって、深くその困難に目が向きがちですけれども、どうぞあなたが、私たちを愛してくださって、その中で、用意しておられる道を私たちが、一つ一つ近づいていくことができますように、あなたの御心を探って、祈り、また、一人一人が、今できることは何かと探りながら、歩むことができますように、あなたが私たち一人一人の信仰を強めてください。また今日は、高齢者祝福礼拝、お捧げいたしました。さまざまな困難の中にあって、あなたから離れない、今まで信仰を、持ってきた、兄弟姉妹たちを特に思います。どうぞその方々が歩みの中で、経験されたあなたの、奇跡を、どうぞ私たちがこの教会の、教員の財産として、今日分かち合い、そして受け継いでいくことができますように、主よ、そのような交わりの時が持てますように、あなたが、私たちをお守りください。今から献金を捧げます。どうぞ私たちの、信仰の表れとしてあなたがお届けくださいますように。愛する主イエス様の前にお願いします。アーメン。
63番の七味御御霊のをお賛美いたします。
楽しみながら出てまいりましょう。仰ぎ恋願わくば、我らの主イエスキリストの恵みと父なる神の愛と御霊なる神の親しい交わりとが、今御前に立つ私たち一人一人、またインターネットで共に礼拝をされた兄弟姉妹たち一人一人の上に豊かに、そして限りなくありますように。Amen.
座りください。今日も共に礼拝を守ることを感謝いたします。まずは福野先生に感謝を表したいと思います。本日もありがとうございました。以外何かご連絡ございましたらお願いいたします。はい、
週報なんですけども、あの理事週の報紙屋のところです。来週は4教会合同礼拝で、こちらの会堂で礼拝ありませんので、お掃除の担当が今まではどんなふうにされているかちょっとわからないんですけれども、もう第1週の方にお掃除の担当をお願いしてますので、よろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。他にございますか。はい、
ここのところに、10月4日の保護司祭に私の名前が出てるんです
けど、確認いたしますあとで、はい、すいません。はい、お願いします。
来週の4教会合同礼拝で、まあ、先日も話したんですけれども、岸和田の教会の青年と北教会からは光君と宗太郎と桂さんも参加して、中高生の枠で、賛美とあと証しの時間がありますので、ぜひ皆さんご参加いただいて、聞いてくださったら感謝だなと思います。でまたお祈りいただけたら感謝です。よろしくお願いします。岸和田の教会の方からはマナちゃんとか、あとカズキも、カズキいるんじゃないかなマナちゃんはあのクリスマスで披露してくれた作詞とかもしながら、1個分がいいかなと思います。はい、私も本当入るので、まあ、ちょっと作っているあの吉田ひとみさん系岸和田の青年あの方が、中心になってやってくださってますので、あの良いものが出来上がってきていると思いますので、お祈りください。
はい、
来週私がメッセージすることになってますので祈ってください。でメッセージの方法としては、このポストエリコ、もうエリコはもう古いからやめて、忘れて先へ進みましょうという、そういう方向のメッセージをすることっていうふうに言われています。だから、あのこれからのことをみんなで一緒に祈って考えようとしています。で、あの特にあの北の方々というのは今無国ですので、元気やでいうのをこうみんなに発信するために、はい、大勢で行って一緒にたくさん礼拝できたらと思います。楽しんでいます、楽しみにしていますので、結構でございます。
ではですね、この時間でですね、来週の4教会合同礼拝に参加される方の、人数を把握したいと思っております。まず参加される方、こちら見ていただけますか。はい、16人の方がいらっしゃると思います。この中で、自分としてですね、交通手段がない、あるいは送迎が必要な方、手を挙げていただけますか。大丈夫ですかね。大丈夫ですか。はい、はい、ではまたあのもし個別にですね、その不安がある方はあの相談していきたいと思いますけども、では一応あの考えている送迎手段としては、あの今の通り、このまま通りさせてもらえたらと思います。はい、ではですね、週報の確認ですけれども、教会ニュースをご覧ください。本日は高齢者祝福礼拝を行いました。高齢の方々、特に教会に集えない方々の信仰が揺るぎないものとされるようにお祈り していただければと思います。リシェは4教会の合同礼拝です。出席者の人数確認いたしました。参加できない方に向けて福野先生のメッセージ動画が配信されます。これは27日の午前0時になるので、まだ今の段階では見れませんけれども、27日には配信されますので、もし家庭でですね、等で電話を守れる方はこちらをご覧いただければと思います。ヤジ兄弟が障害委員長として立って感謝いたします。働きの主の祝福と導きをお願いいただければと思います。先生からも先ほどありましたけれども、ちょっと司法質疑会報告遅れです、申し訳ありません。10月以降のですね、礼拝者だけお伝えいたします。第1週が辻先生です。第2週が池谷先生ですね。第3、第4を桑先生にお願いさせていただければと思っていますので、第5週の時はまた個別にお願いするとなります。ではそのことだけお伝えさせていただきます。はい、今週も記念会ありますので、ぜひ参加してください。はい、それではですね、今日は、高齢者の祝福礼拝ということでですね、当教会の、高齢者の方々へのプレゼントがございますので、こちらですね、お配りいただければと思います。70歳以上先生の基準では高齢者がいいかもしれません。
ありがとうございます。
はい、自分はまだ回ってないという方がいらっしゃいませんかね。大丈夫ですかね。はい、ではですね、毎週しておりますけれども、牧師少年からの祈りを共にお捧げしたいと思います。はい、では今日はですね、すみません、上坂先生に牧師少年からの祈りを、お願いしたいと思いますので、
ご来店の父なる神様、今日このようにして北教会の礼拝に届くことができたということを心から感謝いたします。今北教会は本当に主の憐れみを求めています。私たちの教会を牧してくださる牧師の将来のために、主が豊かに憐れみの息を伸ばしたものでくださり、私たちは本当に心からその先生を受け入れるために心が砕かれ、そして喜びを持ってその方を待ち望むことができますように、今この時にさらに僕の状態であることも、あなたからの与えられた思いであることを覚えながら、そのことを受け止めながら、この静かにあなたが備えてくださった方をお迎えすることができるように助けに導いてください。そのために私たちの教会では 八重教会を小編所としてあれ、そういった子弟の方々が本当に祈りを持って全部にそのことを祈り求めています。会になって私たちの教会一人一人がその働きを覚えながら心を備えることができるように助けに導いてください。そしてあなたが与えてくださることを喜びを持ってお迎えし、そして新たなる北教会の一歩としての歩みへと導き保ってくださいますように、あなたがご計画してくださった北教会でのその思いを受け止めながら、私たちが喜びを持ってあなたに向かって歩み続けることができるように、さらに憐れみの道と伸ばして保ってくださいますようにお願いいたします。私たちは切に祈り続けていますから、主どうかあなたが私たちの祈りに耳を傾けたものでくださいますように、すべてのことをお祈りし感謝を持って愛するイエス様の皆を通してお祈りいたします。
アーメン。
それでは以上をもちまして、礼拝式の終わりとしたいと思います。この後は、パンプの時間がありますから、受講生は参加お願いいたします。今から大体15分ほどですので、大体12時5分ほどですね、目処にですね参加していただきたいと思います。どうもありがとうございました。よろしくお願いします。
どうぞ。